オンザウェイジャーナル。
おはようございます、梶原茂です。岩手県の陸前高田にやってまいりました。ちょっと波の音がしてますね。ここは陸前高田市の広田町、広田漁港です。何艘もの船が小さな波に揺れています。あの日は大変なことになった港です。あの日大津波はこの町から1700人以上の尊い命と多くの建物を飲み込んでいきました。
電気が来ない時期なんで 2、3ヶ月ぐらい。
2、3ヶ月電気来なかったんですか？
来なかったですね。
ここ
はい、携帯もつながらないし。
じゃあ夜は？
夜はろうそくです。
うわー、夜ろうそくの暮らししてたの2ヶ月も。
そうですね。
まあ、2年経って、
はい、
気持ちの上ではどうでしょうね。
もう忘れられないですね。
忘れられない、うん、
やっぱり子供がいれば考えないんですけど、うん、あの学校行ったりとかして私が家に一人ってなった時に思い出しますね。
うん、どういうシーンが出てくるんですか？
うちの子供は助かったけど、うん、他の、 あの知り合いのところでは子供全員ダメだったとか、うん、そういう人もいるので、うん、その時どうだったのかなとか、どういう気持ちなのかなって、うん、で私ももし子供がってなったら、うん、なんかこう変なことを考えちゃうっていうか、もし自分の子供がって、うん、今回は助かったけど今度何かあったらっていう気持ちは、あります。
まあ、で2年経って、はい、ようやく復興したなっていう感じですか、それともまだだって感じですか？
まだですね。まあ、瓦礫は片付いてるんですけど、あの残った建物、結局使えない廃屋っていうか、はい、そういう建物ありますね、そういうのを解体が今やっとやってる感じですから、あ、それを全部解体して埋め立てる、地盤沈下したところ埋め立てをして、それからですもんね。
どうですか、明るい見通しって何かあります？
明るい見通しですか、まあいくら、まあ、気仙沼はあの海っていうか漁業の町なんで、
はい、
水産関係がいくらかずつこう復興してきてますから、工場とかも、まあ、少しずつですけどもう建て替えて、
はい、
移転したりしてやってますから、まあ、場所は不便なところに行ったりしている業者の方もいますから、それでもあの少しずつこう働く場ができてきて、まるっきり仕事ないよりはね、みんな稼げるんで。
あれから間もなく2年が経とうとしています。そんな中、この町復興のため、とりわけ漁業をなんとかしたいというために汗を流している方がいらっしゃいます。海の男、そして民宿志田のオーナーであります菅野修一さんです。
2年前の3月11日の、あれは時刻は
2時47分かな6分7分
ですね。あの時間は菅野さんどこにいらしたんですか？
あのここの海岸に船のそばで漁の準備してたんですよ。
あ、そうですか、その海岸砂浜海にいたんですか？あ、船には乗ってなかった。
船のそばで漁の準備、次の日の漁の準備やって、そこにまあ地震が来て、
地震が来た時はまあもちろん当たり前ですよ、その浜辺でも揺れたんですか？
地震っていうよりね、なんて言うだろう、その雷が地中で鳴ってるっていうか、もうジェット機がそばで飛んでるようなものすごい音なんですよ。
音？音は何から、海のグワッと音なんですか、それとも地がグワッと、
地鳴りがした
、
で、あとはまあ地震っていうよりね、あの、まあ、震源地が近いだと思うんですけど、微振動なんですよ。ちょうどバイブをかけたような、
はあ、ゆさゆさ揺れるんじゃないですか？
そうじゃなく、もうあのバイブかけたような、
ビリビリ、
周波がものすごくあの狭いっていうのかな、 はい、地震の揺れに驚くんじゃなくて、そのほとんどの方はその音、地震の音、地鳴りっていうか。
でもそれは地震であるってことは菅野さんは分かったんですか？
もうすぐこれは大変なことだと。
立ってられました？
別にその揺れが大きくないから立ってるのは別に怖いとか大きいとかじゃなくて、その地中で鳴ってる音のすごさにびっくりして今、
でびっくりしてその後の行動は何だったんですか？
これはもう間違いなく大変なことが起きると。
大変なこと、大変なことってのは予想されるのは何だろ
う？まあとにかく津波、
このね、でも皆さんに話を伺ったんですが、意外と津波のことよりも揺れたら家が壊れるんじゃないかとかそういうことを思った方が多いんですが、どうして菅野さん津波ってすぐに？
昔から漁師はね、地震があって、まあ、津波予測したらば船を沖に出せって、これは鉄則なんですよ。
前
正しい答えか間違ってるか分かんないけど、まあ、船持ってるは沖に避難せって。これはもう水産庁の方でも、まあ、港から沖合に船出せっていうのは常にやってますからね。
そうですか。そういう、なるほど、言い伝えというかそれが一つの常識。でも実際にそういう目にあったところは少ないですよね、まだね。
そうですね。
ここでもそういう体験ない？菅野さんも体験は、
しょっちゅう津波注意報とか警報が出れば船は出すんですよ。
船は出す、
みんな出すんですよ。
なるほど、警報出す。でも別に何でもなかったなで済んできたんですか、これまでは。
今回はそのあまりにもすごい地震で、はい、その結構仲間も諦めた方もあるし、船出した方もあるんだけど、その地震のすごさで船沖に出すとかなんかつ頭じゃなく家庭を守るつ方に走った人が結構あったと思うんですよ。
分かるな。その船どこじゃなくて、お母ちゃん大丈夫かって、
そう
こっち来ちゃった、菅野さんはまず船だと原則で。
私も地震が収まってからうちに来て家族、孫たちとか、まあ、家庭のうちの安全を確認してそれから船出すってことで、
その時再び戻った海の状況はどんな感じでした？
もうこの映像今映ってるけど、この湾の中がもう渦巻いて、引き潮始まってたんですよ。
引き始めた頃、その時ってのは船ってのは出し、どのぐらいの大きさの船なんですか、カノさん？
長さ15メーター、幅3メーターちょっとの、
でかい。それを一人で、
はい、
でその湾の状況だと船はまだ出せる状況なんですか？
いや実際、まあ、娘トラックに乗っけてって言ったら、娘がそこ現場見て泣いていくなって言ったんだけどね、その昔から船を沖に出すっていうのと、その反面船がなきゃ飯食っていけないって、俺の生活は漁師だから、とにかく船がなきゃ大変だってことで、
船流されちゃうのがあったら船失うと、それを船守るために沖出ろと。
そう、それでまあ船に飛び乗って、でもうすぐエンジンかけて、もやいってあの
ロープ
ほどく暇ないから出歯で切ってね、で、まあ、娘には早く逃げろってことで、
そこでお嬢さん上に行けで、自分は津波に向かってったわけですね。皆さん漁師の皆さん同じようにされました？
同じぐらいの船持ってる方たちは船まで走って、まあ、1分ぐらい遅れて走ってきたの、私は船出す時見えてたんですよ、てっきり私の後ろを一緒に来たもんだと思ってるんですけどね、沖合にかろうじて避難して後ろ見たら誰もいないんですよね。
菅野さん一人、
だからなんて言うんだろう、丘から私が避難してるのを、まあ、こういう段階で見てて、
上から見て、俺もそうだ、ね、守るんだ、
でだんだん引き潮で海が浅くなるんですよね。私は沖の方を見て後ろ見ないから、どのくらい 潮が引いてるか分かんないんですよ、ただ引き波の方が強くてもう船の風、操船が自由にならなくてもう流されるがままねっていうのが浮き合いね、
それが良かったといえば良かったんですかね、
結果的にはまず
じゃあ皆さんは船を自力で今度はいざ行こうと思っても行けない状況になっちゃった、
だからもう船まで行ったけど諦めて
船出せない漁師さんが諦めて、で結果的にその人たちは船を失った、あそうですか、でその海の状態ってどうなんですか、僕ら映像で見るのはこういうなんか高い壁みたいなのがわーっと襲ってくるっていう映像しか見てないんですが、実際に船を出していった時に波はどんな状況だったんですか。
そういうあの映像で見るのはすぐその場その場のそのわーっと来る波しかないけど、沖だとそのわーっと来るんじゃなくて異常なこう競り上がるっていうのかな、それで沖合を見てるとこう蜃気楼がかかったような感じでもやもやっとなって、それがねこうものすごいこう山みたいな錯覚を起こすんですよ。
山が向こうにそびえ立ってるように見えるんですか。
実際はそうじゃないんだけど、ただ潮位が10メーター10メーターぐらい平均に上がるから、こううねるじゃなくね、だからその怖いとかなんかじゃなくて異様なその津波が押し寄せるんじゃなくて潮位が異様に上がるだけのことだから、怖いとかなんかじゃなくて、ただそういう状況っていうのを見た時がないから、ああすげえなって感じ で
結果的には突っ込んでいくわけですよね。菅野さんはそうやって船を出して沖へ出て、沖へってどこまで出てくもんなんですか。
基本的には水深100メーター以上っていうんですよね。
水深100メートル以上っていうと、この陸地からどのくらい遠くまで行く、何キロ、
5キロぐらいです
か、ね、5キロぐらい行った、でその途中ではこれからその陸に向かっていくだろうなという大きな波も見てるんですか。
引き波だけだね、まあ、100メートル近くなってようやくこう背で上がるような蜃気楼がかかったような、あこれが津波だ
って、これが津波だで、その5キロ6キロ先から陸地をご覧になることもできたんですか。
その第2波だと思うんだけど、それを乗り越えて後ろ見たら陸地がもうあのすぐ隣宮城県で唐川半島ってあるんですけど、その半島の松の木とかなんかよりまだ高い波がしぶきが上がって、
見えるんですかそれ。向こうから
全部見えるんですよ。それがあの陸前高田の町の中にそのままちょうどうねりが、湾がそうなんていうんだろう、ちょうど津波が来る方向向きだからね、その半島より高いしぶきがもろにあの高田に入っていくので、
それを船の上から見られちゃうんですか。これはひどいなと、
例えば今この画面にある沖の島、それも全部見えなくなっちゃってね、
こ今、まあ、見えてますけど、僕らのそのビデオにね、あれはもう隠れるんですか、
あの島がだいたい今いるここと海抜が同じなんですよ。
じゃあこの家のことが心配じゃないですか、まあ、
その津波船自分の命っていうのもう それ見た時点でもう忘れちゃって、孫と、まあ、家族ここ大丈夫だって私が置いていったからね、そっちの方が心配になって、あとはもう船どこじゃ ないって感じでね。
なるほどね、俺が大丈夫だって言って置いといて、あの時に大丈夫じゃないって言ってけよかったなとか、でどのくらいの間置きにいたんですか。
とにかく一晩中そのがれきっていうか、まあ屋根とかそういうこと、病院のベッドみたいなやつとか、ひっくり返った船とか養殖のロープ類とかもあるってあるような沖に流れていくんですよ。
カノさんが出した船の脇にそういうもんがやってくるんですか。
それを一晩中電気つけエンジンかけてスクリューにやんないように一晩中送信して、
スクリューに絡まっちゃうとね、
あれがね5分が1時間以上に長い感じですね。
そうですよ、いちいちこうあっとこっち送信してこう絡まないように絡まないように、ものすごいすごいことを送信してたんですね。
でも人生で夜が一晩の夜が明けるこのくらい長いっていうのは、まあ、初めてだしね。でまた人生の中で一晩中家族を心配するっていうのも初めてのことでね、とにかく船 の, あの安全っていうか、あの瓦礫避けるのと津波の高さを見てから家族 の, その安否と、もう一晩中から夜が明けてどうにか帰れるかなと思って近くに来たら、もうまだ津波があるんですよ。2メーター以上の高低差。すいません、これ、
結局こっちに戻ってこられたのはいつ頃なんですか。
次の日の夕方5時。
つことは30何時間
26、7時間、
6、7時間、沖に出てたんですね。
もうちょうどその時間帯が干潮の時間だったからね。で 今 帰られないとまた次の日まで沖にいるようだし、もう家族が心配だし、もう俺自身ももう生も根も尽き果ててね。
だって寝られない、もちろんね。いや
それでなんとか帰ってきて、
帰ってきてで着いたら会えた、
ええ、
よかったですね。というのがもう2年前、まあ、私のように無責任にもうと言いますが、ええ、もう2年前どこじゃない、まだまだっていう方がほとんどだと思いますが、ええ、でも菅野さんはいち早くその三陸の漁業をなんとかしなきゃいけない、非常に前向きに取り組んでるっていうふうに伺ってるんですが、
ええ、あれあの震災前からね、
はい、
この三陸の漁業だけじゃないと思うんだけど、はい、なかなかその後継者がない、その輸入物に負けちゃうって、はい、いろんな問題があって、これみんななんとかですねと悩んでる中でね、でこんな今回のこういう状態になって、でどうせみんな悩んでんならば最初から今までやってたのが、まあ、正解か間違いか分かんないけど、今までやってて私としてはもうダメだと、
うん、このままじゃ先細ると、
うん、絶対それこそ国県一生懸命復興復旧復興だって莫大なお金を納めだったって情に魅力ないと5年後には私も65ですよ。それまでね、その漁業の魅力っていうのかな、お金になる漁業、うん、それさえやってれば絶対後継者は継ぐと思うんですよ、
はい、
魅力ないものは誰もついてこないんだから、じゃあそれで何をやろうかっていうことで、まあ、いろいろ仲間と、とりあえずは広田をこの地名をせっかく陸前高田って、
はいはい、
そのいいか悪いか悪いけど全国に分かってもらってるから、弱点にとってそのいろんなボランティアの方々もいっぱい来て、せっかく来てでやるんだから、まあ、来た人には失礼だけど、この人たちを利用してこの地域の情にもなんとかならないかなと思って、でいろんな相談して今やって、まあ、ようやくこうできるかなっていう感じができてるんですけどね。
あの菅野さんたちがなすってるこの漁業、そしてこの漁場、この広田の漁港を含むこの辺り三陸は、改めてそのボランティアで来た人とか初めて三陸に入ってきた人にとっては こんなにお魚おいしいのとか、こんなに豊かなものがあるのって意外と都会の人がびっくりしたんじゃないですか。
そうですね、
皆さんにとって当たり前のことが、
だからまず最初にやったのはね、一生懸命ここで頑張っても都会に届かないですよね。
ああ、ここで一生懸命いいもの取ってきたもん、
来た人しか分かんないでしょ。
はいはい。
あ、じゃあこれを、まあ、どうしよう、どうすればいいかなと思って、まあ、私はなりの考えで、その東京の居酒屋さんと、
はい、
まあ、ご理解もらって、そこに私が取ったのを届けて、
これはもう中を通さずも直接行こうと、
直で、その日届いたのをやって、
おそ
れで、まあ、お客さんに喜んでもらって、でそれから、まあ、1ヶ月ちょっと経ってからね、去年の6月の中頃から、
まだついこの間のことですね、
まあ、試しにやったら結構、まあ、喜んでいただいてね。
それものは何ですか。
まあ、毛ガニ。
毛ガニ、おお、毛ガニ、
それから水タコ。
水タコ、
また東大粒って粒貝なんですよ。
これも粒貝ね、
水深200メートル以上じゃないと粒、あとはまあ、広田粒っていう、今までは捨ててた粒貝を。
どうして捨ててたんですか。
あの殻が硬いしね、市場に出しても手がかかるぐらいの採算が合わないんですよ。
このもんはちょっと やこしいから、じゃあ捨てちまえと言ってた、広田粒、
この辺ではもうケツブって言うんだけど、ケツブじゃちょっと東京にイメージ的には悪いから、
東京にしたらダメだろうと、
だから広田粒地名で、広田粒って名前をつけて
出したらどうでした。東京は
大反響なんですよ。
これがだからね、地元の漁師さんにとってはね、他にいいものがいっぱいあって、こんなものっていうのが実は東京に受けちゃったり、
で毎日今も今日も送るんですけどね、
広田粒を、うわ広田粒を、
寿司屋さんとかね、居酒屋さんでもうそのご指名で今日広田粒入ってますかって、あのご指名で通ってるから自分がいっぱいいてね、それで私もこんな嬉しいことないですよね。じゃあどうやってその今度はその食べてくれる人に応えようかなと思ってね、で仲間にこういうことがあるんだよと、実際その俺がやってる食べてる人たちを見に行こうやって、東京に8人連れてね、漁師仲間連れてね、現場で食べてるお客さんと一対一で、これ俺が取ったんだよどうですかっていう感想を聞きながら、あのやったらまたすごい、その他のお客さんたちもね、じゃあ俺もってみんな食べてくれて、また喜んでこうリピーターになってもらってね。
それはあれでしょう、加藤さんの仲間の漁師さんもびっくり驚きでしょ
う。だからまあこうやって自分たちが捨てたものをお金にして喜んで食べてもらって、こんな漁師冥利に尽きることないでしょ。
そうですよ。
それを見せたくてね、連れて行ってで、やはり今残ってたまだ4、5年は頑張れる俺たちが、今のうちにその魅力作ってきねえと、4、5年後に港作ったって何の意味もなくなっちゃうなと思って。
そうですね。
やれるだけ、俺たちがやれることをとりあえずやって、そんな気持ちになってもいなくて、みんな私で仲間は今、頑張ってるんですよ。
どうもありがとうございました。本当に
いやー、菅野さんの夢が叶うといいですね。来週も陸前高田からお送りしてまいります。